それでは共にあれを読んでみましょう。さん、はい、祈り続けよう日本2000万キューレ、私と教会は千倍祝福されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒された。アメン。本当にイエス様の打ち傷によって私たちは癒され、そしてそれが溢れ流れ、そして他の人々への癒しとつながります。私たちは千倍祝福され、そして祝福のパイプとなります。詩編22編、本当にこの一節は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。本当に私たち神様に捨てられている、本当に神様に愛されていない、神様に、神様は本当に私たちに関心があるんだろうか、そういうふうに思う時があります。ダビデもそのような時がありました。どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも。本当に主と近くに歩んでいればいるほど主が見えなくなったり、主が遠く感じられたり、本当に主が何か捨てられたような、そのような感じになると、本当に唯一の希望である主が見えなくなる、唯一の希望である主が助けとなってくれないような気がする。そうすると本当に辛いです。ダビデもそのような気持ちとなりました。そして2節、我が神昼私は呼びます、しかしあなたは私に答えになりません、夜も私は黙っていられません。いくら昼も夜も主を呼び求め、主を助けてください、主を憐れんでください、主よ、あなたの約束はどこにあるんですか、そういうふうにいくら祈っても答えがない、もう本当に黙っておられるような気がする。そのような体験を誰もがしたことがあると思います。そしてダビデさえもそういうふうな体験がありました。そして、この3節、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。ハレルヤ。その中でも主はあなたを賛美します、その中でもあなたを褒めたたえます。主は大いなるお方、主は褒むべきお方、褒めたたえられるお方。なぜですか。賛美を住まいとしてくださっている、賛美の中に住んでくださっている、それをダビデは悟ったわけです。賛美をするとこに主の臨在が現れ、主の栄光が現れ、主の本当にその恵みが注がれる。だからダビデはいつも賛美をしようとしました。そして24時間、 24/7 その賛美のチームを作りました。なぜなら神様が賛美を愛しておられ、本当に賛美の中に住んでくださっている、それを知ったからです。私たちも先ほど賛美している時に、本当に主の恵み、主の憐れみ、主の愛が降り注ぎました、大雨のように。なぜですか。イスラエルの賛美を住まいしておられます、賛美の中に住んでくださっている。そして私たちの先祖はあなたに信頼しました、彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。私たちは神様を信頼しています。なぜなら神様が私たちを救ってくださる救い主だからです。そして先祖代々それを証でも聞きました。本当にあずさリバイバルの時に主がどのようにされたのか、ウェールズリバイバルの時、ピョンヤンリバイバルの時、主がどのように働いてくださったのか聞きました。本当に王聖書が講義でですね、皆さんは聞かれなかった、インターネットでもしあるか分かんないですけれども、韓国語で講義された一番最初 の10時からの、前9時からのセッションがあったんですけれども、韓国のリバイバルがどのようにして起きたのか、もうすごく恵まれました。どのようにして韓国のその平壌リバイバルとかそういうのが起こったのか、1800年代の話です、1882年とかですね、そういう時の話を して、その誰がどのように、こう用いられたのか、そしてもう見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなリバイバルが起きました。だけれどもそのためには一人一人が主に聞き従う必要があった、一人一人が主に信頼する必要があった、そして主がその一歩を祝福してくださり、そしてまた他の人につなげてくださり、他のところに導いてくださり、そして主が大いなることを起こしてくださいました。 だから私たちは本当に主に信頼します。主は私たちを助け出してくださるからです。救ってくださいます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そのように主が約束してくださって、この約束を私たちは信頼しています。握っています。だから主はそれを成就してくださいます。助け出してくださいます。5節、彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。本当に、主の約束を宣言し、主の約束が成就する、いくら言ってもそれが成就しなければ私たちも恥を見ますし、この何ですかね、それ何にも起こらなかったら本当に何か勘違いだったのかもしれない、そういうふうになってしまいます。だけれども私たちが主に叫び呼び求めるとき、主がことを行ってくださいます。主が助け出してくださいました。もうそれがあったんです。1940年代にもものすごい癒しのリバイバルがアメリカで行われました。オーラル・ロバーツ先生、もう本当にそういういろいろな先生たち、ものすごい、そのイスラエルの建国とともにですね、アメリカがものすごい祝福を受けました。1948年、本当にイスラエルが建国されました。それをアメリカがものすごく助けました。それでアメリカはものすごいリバイバルと、そして祝福を味わいました。そして私たち、この終わりの時代も主が2000万救霊を起こしてくださいます。それは約束です。東の果てから本当に主の栄光が太陽のように昇る、本当に誠なる太陽なる主が、主の御顔の栄光、そしてその翼には癒しがある、癒しがある、解放がある。本当に牛舎の格子に縛られていた、それで外に出て踊る踊る踊る、そのように癒しがあり解放があると、マラキ4章に約束してくださっています。だから私たちは必ずその約束が成就することを感謝します、期待します。恥を見ることはない。必ず主は主の約束を守られるお方。私たちも一歩一歩主に従い、一歩一歩主に導かれ、本当に主の栄光が現れることを期待します。そして、この何ですかね、6節見てみますと、私は虫けらです、人間ではありません、人のそしりための蔑みです。本当に自分が弱く見える、本当に人間でもないような虫けら、何の力もない、他の人はうまくいってるのになんで私はうまくいかないんだ、もう本当にダビデはもう人間よりももっとへりくだります、虫けらにまで、本当にもうゴミです、もう本当に価値のないもの、そのようにへりくだるものを主は高めてくださいます。本当に私たちが、ああ私の力で何でもできる、私のお金がいくらあると思ってるんだって、1万円もあるんだぞって子供にとっては1万円は大きいですけど、でもとにかくそういう感じですよね。神様に、子供が私1万円もあるんだよって、おおって、私もそれをびっくり、したり、そのようにしてあげるんですけれども、でも大人から見たら1万円は本当に小さいです。だけれども私たち人間がいくら自分を誇っても、神様の前では虫けら同然です。本当に人間がアリを見ているような感じです。だけれども神は実にその一人子を送るほど私たちを愛してくださいました。そして愛してくださっています。今も私たちを救おうと一生懸命働いてくださっています。計画してくださっています。裏でいろいろなことをしてくださっています。それは主の栄光が表されるためです。そして、この何ですかね、この七節、私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。本当に、その神様に祈ってるんだから、神様が助けるだろう。 神様に信頼してるんだから神様が約束を守るだろう。そのように他の人たちからはバカにされました。本当にあざけられました。頭を振られ文句を言われ、もうでもその中でもダビデは、主よあなたが私の救い主です、主よ私はあなたに信頼します、信頼し続けます、そのように主の御言葉を握って主の約束を握って祈り続けました。日本2000万救霊も一緒です。本当に全くそのように見えない、全くそれが起こるようには思えない、だけれども主が動くと主がそれを成し遂げてくださいます。それはもう本当にもうそのことはもう砂を数えるよりも大きいことです。人間の力では到底することができないことです。だけれども神様が動かれるとそれは成し遂げられます。もういろいろなことが人間の社会、人間の世界というのはいろんなことでその成り立っています。それを今からキリスト教を2000万人増やす、とんでもない神様の介入が必要です。そんなこと人間がちょっと頑張っただけで起こるわけがないです。だけれども主のタイミングの時に、主が良しとされた時、主が成し遂げてくださいます。本当に主がそれを助け出してくださる、主が救い出してくださる、主が約束を守ってくださるということです。そして本当にこの11節、遠く離れないでください、苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。主が本当に自分を捨てられたように感じ、主が遠くに行ってしまわれたように感じる、本当にこの何ですかね、この13節、彼らは私に向かってその口を開きました、引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました、私の心は蝋のようになり私の内で溶けました。もちろんこれイエス・キリストの十字架を予言している御言葉であり、本当にイエス様の十字架はまさに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、そこから始まってこのようになっていきました。だけれども私たちもこのような気持ちになる時があります。だけれども主は私たちの羊飼いです。23章に入っていくんです。このように本当に苦しみの中でもう本当に引き裂かれ、本当にもう自分が完全に打ち壊される。だから19節、主よあなたは遠く離れないでください、私の力よ急いで私を助けてください。そして23編に入っていきます。皆さんもよく知っている、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。この苦しみの叫び、この嘆き、この絶望、この中で何をダビデは発見しましたか。それでも主が私の羊飼いだ、主が私を助けてくださる私の羊飼い、私は主の羊です、それを宣言したわけです。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。本当に干からびて、もう本当に弱って、本当に乾ききったそのような魂を主が生き返らせてくださる、主の皆のために私を義の道に導いてくださり、主の栄光を表してくださる、それを悟ったわけです。そして4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。本当に主が遠く離れて自分を捨てたように感じる、その時にも、いや主は私の羊飼いだ、羊飼いは絶対自分の羊を捨てるようなことはなさらない、必ずその失われた一匹を探しに戻ってきてくださる。だから本当にそれを私たちも宣言していきます。主は私の羊飼いです。みんなで言ってみましょう。3、はい、主は私の羊飼いです。これを宣言するとき、ああそうだ、私が弱くても、本当に羊のように盲目でも愚かでも、 主は私の羊飼い、主が私を導いてくださる、私がもう本当に弱いことは主は知っておられるんだ、だけれども主が私の羊飼いとなってくださった、だから私は死の影の谷を歩くことはあっても私は災いを恐れない、なぜ主が私の羊飼いだから、だから私たちは恐れる必要がない、怖がる必要がない、主が共におられるように感じても、共におられないように感じても、主は必ず私たちを見守っていてくださっています。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。ちょっと遠くに、ちょっと崖の方に、ちょっと危ないところに行ったとしても、主が私たちをこのように杖やこの無知で私たちを正しい方向へと導いてくださり、本当に主の栄光が現れる方向へと導いてくださいます。だから私たちは羊としていいんです。羊でいいんです。私は羊です。私は羊のように弱く盲目で本当に愚かで、たまに道を外れてしまう、それが羊なんです。だけれども聖書は何て言いますか？大丈夫、私があなたの羊飼いだから、私があなたを導く、私があなたを決して諦めない。羊たちはもう何か道を失って、もう崖から落ちて、もうどうなっているもういるかわからない、ああもう終わった、だけれども羊飼いが必ず探し救い出してくださいます。羊飼いは絶対その羊を諦めない、99匹を置いてでもその1匹を探しに来てくださるお方です。そのように書いてあります。それが私の慰めです。だから私たちは恐れる必要がない、だから私たちは臆病になる必要がない、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。さ、敵っていうのはさっき22編で読んだ者たちです。骨を引き裂き、本当にもう着物を引き裂き、もう本当に獅子のように、自分の前に吠えたける獅子のようにやってくる、もうそのように向かってくる、そのような獅子のようなその敵がいます。だけれどもその前で私たち羊ですよ、私たちはライオンに食べられてしまう側です、ライオンの方が強いからです。だけれどもその前で私たちに美味しい、皆さん どういうものが好きですか、ケーキが好きですか、プリンが好きですか何が好きかわからないです。皆さんの大好物を皆さんの前に用意してくださいます。吠えたける獅子のように引き裂こうと口を開いて、日本のライオンさんはガオーって鳴きますね。アメリカのライオンさんはローって鳴きます。ちょっと言語が違うので、それは冗談ですけれども、アメリカ人にはそのように聞こえるらしいです。日本はガオーって言いますけれども、アメリカのライオンはローって言います。言ってみてください。ROAR。ROAR。R-O-A-R。ROAR。ちょっとかっこいいですよね。ROAR。まあユダの獅子イエス様もライオンのように吠えて、そのライオンと戦ってくださいます。私たちの敵の前で私たちのために食事を整え、私たちの頭に油を注いでください。油を注いでくださる、それは祝福してくださる、そして癒してくださる、そして満たしてくださるお方。私たちの杯は溢れています。神様が私たちに祝福をされたり癒しをされたりするときには、ちょっとだけやることはありません。神様はいつでもその聖書を見てみてください。あふれるほど祝福してくださる。それが12カゴ、5つのパンと2匹の魚で2万人ほどの人々が食べることができました。そしてそれが食べただけではなく、12カゴあふれ残った。これが神様のやり方なんです。溢れるほど主は祝福してくださいます。他の人も私たちを通して祝福され、他の人も私たちを通して癒され、他の人も私たちを通して 主に満たされることができるためです。だから私たちは恐れません。私たちはこの御言葉をいつも宣言します。 主が私の羊飼いだ。私は乏しいことがない。私の杯は溢れています。本当に満ち溢れ流れることを主は願っておられます。そして誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。これは追ってくるというのはミサイルのように追跡してくるということです。神様が私たちをもう祝福するというふうに決められると、もうその祝福は覆すことができません。私たちを追って祝福してしまうでしょう。本当に命の日の限り慈しみと恵みと祝福と油注ぎと主の満たしと平安、主の喜びが私たちを追ってくる。もう祝福してしまう、祝福されてしまう。杯が満ち溢れ流れよ。本当にそのように私たちは主が祝福することをもう決めてくださいました。神様の子供となるということはそういうことです。祝福、恵みと、その慈しみと恵みが私を追ってくる、追跡してくる。もっと悪い言葉で言いましょうか。ストーカーしてくる。ああ、わかったわかった。そういうことか。もう逃げられない。ちょっと悪い言葉を使うとみんな理解しやすいみたいです。もう本当に祝福してしまう。もう家までついてくる。もう主は私たちの羊飼いです。そして私はいつまでも主の家に住まいましょう。いつまでも主が共にいてくださる。ちょっと遠くに感じても、捨てられたように感じても、それは全部偽り、嘘、敵が私たちに嘘ついてるだけです。神様は私は決してあなたを離れない、決してあなたを捨てないと約束してくださっています。ちょっと私たちが迷ってしまい、ちょっと私たちが遠く離れてしまい、ちょっと崖から落ちてしまったかもしれない。だけれども主が必ず私たちを救ってくださり、必ず私たちを回復してくださり、必ず私たちを用いてくださいます。それが主の約束です。それが主の御言葉です。これを今日も宣言し、本当に私たちが今どん底にいるように感じるかもしれない、本当に助けがないような絶望の中、本当に崖から落ちてしまったような気分になっている、ああ神様に見捨てられた、ああ神様がおられない、大丈夫です。主は私たちの羊飼い。必ず主が助けに来てくださいます。それはもうイエス様を信じた時に、それはもう神様の子供となった時に主が決定づけてくださいました。なぜですか？イエス様が十字架で、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか。それは私たちがアバアバ、お父さんどうして私をこんなにも祝福してくださるのですか。このように交換がなされたのです。それではお祈りしましょう。本当に今日も主が私たちと共におられ、主が私たちの羊飼いである、それを宣言することができることを感謝します。もういや、私はこの22編を宣言したいです。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉、昼も夜も泣き叫びながら主を求めているのにあなたはお答えになりません。そのように、祈りたい、そのように思っている。だけれども主は私たちの羊飼いです。必ず主が私たちを追ってきてくださいます。今追ってきてくださっています。今その約束は皆さんの前にたどり着こうとしています。だから覚えてください。主は賛美を住まいとしておられます。感謝を住まいとしておられる。信仰の宣言を求めておられます。今日どういう気持ちであろうと、主よあなたが私の羊飼いです。私は乏しいことがありません。これを宣言し祈り、主に求めるとき、主を褒めたたえる、感謝する。本当に主がおられないように感じられても、主を賛美し褒めたたえるなら主がそれを祝福してくださいます。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ アレルヤ、主を感謝します。主よ、今日私たち本当に主に、捨てられたように、主が遠く離れて本当にお救いにならない、このうめきの言葉、この祈り、昼も夜も主を呼び求めているの、主がお答えにならない、そのような気持ちになっている人々が、いるかもしれないです。主よ、だけれども主よ、主は私の羊飼いであり、主は私たちを必ず守ってくださり、助けてくださるお方。主よ、あなたに信頼します。主の御言葉に信頼します。主よ、賛美を住まいとしておられ、感謝を捧げる者を主は救ってくださると、主が約束してくださっています。主よ、私たちこの中でも主を褒めたたえます。この中でも主よ、あなたに感謝を捧げます。この中でも主よ、あなたに御言葉を宣言します。主よ、あなたは私たちの羊飼いです。私たちは乏しいことがありません。緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。本当に私たちの魂を生き返らせてくださり、私たちを義の道に導いてくださる。主の影の谷を歩くことがあっても、私たちは災いを恐れません。なぜなら羊飼いであるあなたが私たちと共におられますから。羊飼いなる主よ、あなたが私たちと共にいることを宣言します。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。敵の前で私たちのために食事を整え、頭に油を注いでくださる主よ、私たちの杯をあふれ流らせ、本当に命の泉、祝福、癒しが私たちを通してあふれ流れることを期待します。命の日の限り、慈しみと恵みとが私たちを覆ってくるでしょう。いつまでも主の家に住まいましょう。そして住まうからです。主が私たちの羊飼いだからです。今日羊飼いを本当に想像し、羊飼いをめーと言って近づいていきましょう。主は信仰を喜んでくださいます。本当にもう主は私たちをぎゅーって抱きしめてくださり、私たちを祝福してくださるお方です。この賛美を一緒に賛美してみましょう。我が羊飼い、私は乏しいことがない。緑の牧場へと、憩いの水辺と、私を導く。生き返らせ、義の道へ導く。たとえ死の影の谷、歩くことがあっても、私は恐れない。私のために食事を整え、私の頭に油注ぐ。命の日の続く限り、慈しみと恵み、私をいつまでも、いつまでも主の家に住まいましょう。本当に素晴らしい賛美ですね。これが私たちの心からの告白となり、心からの賛美となるように、本当に祝福します。私たち主が羊飼いである、私たちは主の羊である、それが分かっただけでも心がほっと安らぎます。 なぜなら羊飼いの静かなる主は良き羊飼いだからです。感謝します。主の皆を褒めたたえます。すべての栄光を主にお返します。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。感謝します。